宇部と
勝の世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
勝です。この番組は世界一周とロングトレイルの旅をしてきた宇部と勝が日常の気づきや旅から得たこと学んだこと旅のエピソードを踏まえてお話する番組でございます。本日9月2日土曜日ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回オフ会の告知しましたけども、はい、予約状況いかがでしょうか。
まだ5日ですね。たって
配信からね。
配信から
はいはい
10名
お早い
早い
早い早い早い早いな。すげえ。これ前回も参加いただいた方もリピーターでいてますか。
そうですね、いてますね。3名4名ぐらい。
ああ、
半分は初めましての方が、は
いはい、そうですね、
すでに応募してくださって。
いやありがたいですね。
ありがたいですね。
うん。ちょっとこの流れで、詳細お伝えくださいな。
はいはい。ですね、12月9、10、土日と、世界の歩き方オフ会隠居な町ですね、
はい
はい。詳細が、内容が、浜金谷駅を出発して鋸山を登って、夜は鋸南町の居酒屋で、飲み食いをして、私は学校に泊まるような、そして翌日は、ブルーベリー農園でお手伝いをしてもらって午後解散するような流れになっております。
はい。定員が、ね、
集合時間か。
定員、
そうですね。
どっちもいいよ、さっき言ってください。
先に浜金駅11時集合となっております。で、はい、確か11時10分ぐらい着の電車になってたと思うので、そこはまた改めて連絡させてもらいます。
そうですね、
で去年とかフェリーで来られた方もいらっしゃったので、そんな感じで、時間を調べてもらえればと思います。
はい、
はい。で金額が鋸山入山料と夜の花もじくの飲み会代、保田小学校の宿泊代が込みで1万5000円となっております。
はい、
当日の お昼ご飯とか、2日目の朝ご飯とかは各自、コンビニとかで購入してもらうような形になるかと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい。
で定員が、定員が
そうね、今のところ15名っていう形でやって、様子を伺うわけじゃないですけど、
そうですね、部屋のね予約とかをちょっとじっくりしないとね、難しい部分もあるんですけど、15名から増やすこともできなくない、できる可能性はあるっちゃあるので、ただ一旦15名で、
そうね、
行きますか。
で部屋がちゃんと取れたら、繰り上げじゃないですけど、残り今5名っていう形になってるので、
はい、
もう行こうと思ってるっていう方はなるべく早く、
はい、
連絡もらって、で、宿がちゃんと取れたら、20名、去年が22、3名ぐらい、
そう僕ら入れて22、3でしたね。
多くても多分それぐらいにはしたいなと思っているので、なるべくもう行こうと思ってたっていう方はぜひ連絡もらえたらと思います。
はい、
はい、
了解しました。
うん、
はい。ちょっとこちらから3つほどお知らせがございます。
はいはい、
はい。1つ目、ペグ商店インスタグラムでフォトブック販売してますよとお伝えしているんですけども、明日の9月3日23時59分まで予約受付しております。で、それ以降がですね、ペグのお店には在庫として置いとくんですけど、それ以降、ネットでもう一度販売するかどうかっていうのはちょっとなさそうな感じでいくので、イベント出店とかさせてもらうときに物販として持って行ったりとか、ペグで普通に来ていただいた方が購入するってことはできるようにはするんですけども、
はいはい。
なかなか遠方で、ね、店にも行けないしイベントにも遠いしっていう方で、もしちょっとフォトブックアリゾナトレイル、それ以外にも、バックナンバーアメリカ三大トレイルのやつもネット上に販売してますんで、 もしよろしければ、明日中に予約いただければ、購入いただけますのでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、で今日8月31日現在で197部、購入いただいております。
すごいですね。
ありがたい、ありがたいです。
これはアリゾナトレイルだけ
ではない、うん、全部入れて、う
ん、でも今回、ま、この1ヶ月でそれの部数が売れたってことです
か。そうね、
おー、うんうん、すごいですね。
そうですね、アリゾナに関しては、まあ、70、80部ぐらい購入いただきましたかね、うん、半分ぐらいがアリゾナトレイルの、う
ん、はいはい、はい、
で、まあ、ネット見ていただいたら分かると思うんですけど、僕のインスタグラムのアカウントのリンクからペグ商店のリンク飛べれますので、から覗いていただければと思います、うん、販売価格は1500円プラス送料となっております。
はい、
はい、でこの、売上の一部が、まあ、障害を持ってる人たちの、どういったかなに、お金が、渡るような仕組みを取っておりますので、うん、そのあたりもご理解いただければと思います。はい、まあ、その辺もねホームページにいろいろ載ってますので、もし時間の方とかあったら予定見ていただければと思います。
はい、
はい、お次が、9月17日日曜日でですね、ペグでワークショップ、してもらうとなってます。はい、ワラーチっていう、まあ、サンダルを自分で作るみたいなワークショップなんですけど、それ、たまにお店に来てくれるトレイルランニングされる、女性がいらっしゃるんですけど、その方が、うん、まあ、友達とかの距離感でワラーチ作りをやってるんですけど、なんかお店に来た時にいつも履いてはるんですね。
うん、
でそれ見てみんなそれいいなってなってたんで、まあ、ちょっとワークショップじゃあやりましょうよってことで9月17日日曜日にやることになりました。
うん、
でちょっと詳細とか予約の方法とかはインスタグラムで告知、すぐしますんで、また見といてもらえたらなと思います。
はい、
はい、で3つ目最後です。イントゥーザペグトークイベントですね、とハイカーナイトのお知らせでございます。9月30日と10月1日の2日間でございます、今回は。はい。で、なんで2日間なのかというとですね、
うん、
現在アパラチアントレイルを歩いているタニー君が帰国でございます。
あ、そうなの？
そう、もうね、9月、もうあと400マイルとか言ったかな、ラジオの中で。
ああ、確かに。
そう。
言ってた気がする。
うん。で、もう、ラジオでそれぐらいやったんで、もう多分300マイルとかになってくると思うんで、まあ、9月の中旬ぐらいには帰国すると思いますという話を聞いて、でなんかトークイベントとか やるみたいな話からぜひぜひってことだったんで、9月の30日はタニーのトークイベント、うん、アパラチアントレイル、その後にハイカーナイト開催です。うん、で翌日の10月の1日は僕のアリゾナトレイルのお話をタニーに回してもらうという回ですね。はい、で、あ、はい、であとね、ペグ商店じっくり見ていただいた方は知ってるかもしれないんですけど、ちょっと写真展をこの日にスタートさせたいんですよ、アリゾナの。
うん、
でそれの、写真の展示も、10月1日からスタートして1ヶ月ぐらい、展示をするスタートの日とします。
うん、
はい、
うんうん、
でまあ写真展の展示やら何やらの詳細は僕の個人のポッドキャストで配信すると思うんですけど、
はいはい、
ネット上に30枚ぐらいね、写真を僕がピックアップしたやつ上げてるんですよ、ペグ商店に。
うん、
でまあそれを購入いただいたものが展示されていくという形になります。うん、で展示が終われば、その方にお渡しするという流れを取っておりますので、うん、ご興味ある方
は、はいはい、
覗いてみてください。
うん、サイズとかもいろいろあるんですか。
サイズはねもう2パターン、まあ、縦横の写真はもう画像見ればわかるんですけど、
うん、
サイズはA3 と A2、
うん、
A2 はもう2つしか上げてないです。あの場所的にもね、あんまりいっぱいになっちゃったら店に、うん、あの掲示できないんで、
はいはいはい、
うん、はい、まあ料金価格は、A2 の方が、大きい方ですね、
はい、
まあ、額装で額付きで、お渡しするんですけど1万5000円です、うん、
はい、
で A3 の方が8000円となっておりますので、まあ、好きな写真ポチッと選んでいただければと思います。
はい、
はい、うん、で30日と1日のイベントの予約などは、僕のインスタグラムのアカウントに直接送っていただければ予約しておきますので、 30日1日のトークイベントは20人ずつです。定員20名トークイベントは、
はい、
で、ワンドリンク付きで、お一人様2000円となっております。13時から15時ぐらいまでですかね。はい、で9月の30日のハイカーナイトに関しては、定員30名でお一人様3000円、ケータリングとドリンクを用意しておりますので、いつも通りですね。はい、まあ谷が帰ってきて熊本に帰る前に引き止めてる形なので、もう野生のハイカーぶりを見せてくれたらいいなと思ってます。
綺麗じゃない、
そう汚い感じのいいらしの出そうな姿でハイカーナイトはもちろん参加しますので、いろいろお話できると思います。
いいっすね、
ちょっと長くなりましたけど、お知らせ以上です。
ありがとうございます。
おい、では、本編なんですけど、
はいはい、
時間の使い方どうよっていう話をしていこうかなと思います。
はい、
はい、それでは世界の歩き方スタートです。はい、では本編でございます。
時間の使い方どうよ、
どうよ、どうよにし
とくか、どうよ、
はい、時間の使い方ね、あれやね、そう言うて繁忙期閑散期がある農家さんからすれば忙しい時期は他に手がつけれないけど、保管期が来るといろいろ時間が余ってくるみたいなところやね。
はいはい、そんなニュアンスありますね。
今はまだ8月下旬9月上旬は忙しい。
まあ最後のかすみ草のね出荷が最後あるので、そこが神経使うっていうか、お客さんに、ね、あの届けるまでがお仕事なところがあるので、
はいはい、
結構、忙しくはなくなってきたけど、でもまあちゃんと毎日現場には行かないとみたいなノリはあるので、でもまあ4、5、6に比べたら一段落してきた感もあるし、ブルーベリーの方ももう一段落してるような感じなので、なんか時間の使い方ちょっと考えていきたいなっていうのが、今ありますね。
去年の今頃はその、時間の使い方を考えようとしてたのって何してたの？
去年、
10月とか11月とか
去年はね、蜂蜜でバタバタした感じかもしれない。
今年も蜂蜜はありそうなんですか？
今日さっきちょっとそれこそ見に行ったんですけど、取れそうなんですよ。でも蜂もなんか減ってるんですよね。
やばい
やば、どうしようみたいな。でも蜂の巣枠が冬に向けてありすぎるのも良くないんだって。冬に向けて巣をなんか3枚とか 4枚とか5枚とか狭めて、そこで蜂の層を厚くするっていうか、
みんなで温まって冬越そうって
感じ。そう、だから部屋が広いと中の人数多くても寒いじゃん、
冷気が入ってきちゃうよね。
そう、そういうの感覚 で、で今 それこそ来週再来週あたりに一回蜜を取ってみ見てみたいな、取れることは取れそうなんだけど、じゃあまた来年持つのかとか、蜂がちゃんと増えていくかっていうと、またこれは分からないな
これは分からない、
そんな感じなんですけど、
去年がそれでバタバタ、一発目やったしね。
そうブランディングじゃないですけど、ロゴをどういうふうにしようかとか、で一昨年は、クラウドファンディングだったり、そういうところで時間を割いて農園作りだったりね、まだまだ始めたばかりだった
から。じゃあやっと一旦今回、だいたい想定内のことがあるぐらいのちょっと時間ができそうな感じだね。
そう、
なんか考えてる？
で、そう、たまたまっていうか、鋸南町の鋸山を挟んだ反対側、浜金谷っていうところに、なんかフリーランスの養成所みたいなところがあるんですよ。合宿、フリーランスを、合宿で、育てるじゃないけど。
なんかざっくりしてるな、何についてのフリーランス？
だそのその人がどういうものを、適性を一緒になんか見極めるじゃないけど、ちょっと動画のことも、 ぱ講義で受けてみて、デザインのことも学んでみて、ライティングの案件の取り方とか、まあ、請求書をまあこういうふうに発行しましょうみたいなのを、まあ、カリキュラムを1ヶ月にわたって組んでみたいなのがあるんですよ。一人で自分で案件を取ってこれるようにする、まあ、塾じゃないですけど、でも、まあ、それは自分が世界一周旅行行く時からもその事業としてやってる人がいたんだよね、
うんうん
うん、でも今44期生みたいな感じの、まあ、ノリがあるんですよ、はいはいはい、そこに、そうでも自分は別になんかフリーランスでやっていくわけでもないけど、
うん、
なんかそういうライティングのスキルとか、
うん
うん、パソコンでそういう仕事を取るとかっていうのとか、うん、まああって越したことないし、
まあそう今もすでに持ってたら強い武器やんね。
うん、で仕事を取ってくる感覚とかも分かんないじゃん、うん、そういう足がかりがないと、
うん、
で、まあ、ネットでそういうことを学べたりすると思うけど、じゃあそこの一歩って結構一人だとまあいっかって なりがちな部分が、そういう初動にそういう場所があったら横のつながりとかもできるし、
うん、
いっかなと思ったタイミングにそれが9月の18から1ヶ月平日、
うんうん、
なんかそういうまあ、合宿の感じがあったんですよ、
うん、
で今ちょっとそれが気になってるっていうか、
うん、
そういうことに時間を割くのもありなのか、
うん、
なんかそもそも自分の農業っていう軸をもっと、
うん、
もうちゃんと見つめ直すっていうかね、その蜂のこう勉強とかもそうじゃん、
あ、
うん、もっとした方がいいんじゃないのかなって思う部分もあるし、
あ、
何に時間を使うよっていうところが、
あ、
今の現状っていうか、
なるほどね。なんか今の件だけで言ったら、うん、なんかなんか自分のブルーベリーとか蜂蜜とか、まあこれからなんかこんなんしたいなんなんしたいってできた時の力をつけるみたいな意味ではそういうフリーランスじゃなくて、うん、そういうなんかゆうちゃんもあれやん、最近ビールとか、
っていうか
ビール結構動画ね、はいはい、このウッシーのやつを結構なんかすげえちゃんとした動画になってると思って、
ありがとうございます。
ちょっとレベル上げてきてるなと実は思ってて、なんか僕もそのそういう勉強とかもちろんしたことないけど、まあ文章いっぱい書いてきた中でなんとかこうなったとか、うん、まあ、ブログも続けてやってる時もあったり、フォトブックもまあ初めのやつを見返したらなんか表現ちゃうなとか思ったりするけど、なんかそれで、うん、まあ僕自身はそんなに大きな変化を感じれてないけど、まあ、毎回買ってくれる人とか、うん、まあ
はいはい、
まあ家族とかね、お母さんとかもいつも買ってくれないけど、うん、あとなんか文章もらってきたなみたいなことを言ってくれてるのね、
うんうんうん、
なんかそうやってじわじわと、うん、何年かかけてちょっとはスキル上がってきたんかなとか思ったり、
うん、
でなんかインスタで店のフライヤーとかイベントのフライヤーとかも自分で作ってみたりとか、うん、なんかネットのなんかいろんなサンプルを見ながら、まあ真似事みたいな形から始めてて、
はいはい、
うん、なんかそれで今自分のいろんな活動に生きてるなと思うから、
うん、
なんかそういう合宿とかっていうかそういうスキルがパソコンを使ったりウェブを使ったりしてできるっていうのはこれからの自分の活動に一歩なんかあるよね、一つ
そうね、
ちょっとした武器にはなるよね、
うん、で自分の事業をその人あのそういう学校で学んだことを事業にいつか生かせたらいいなっていう人は多いと思うんだけど、うん、自分の場合も事業があるわけじゃん、
うん、
だそれに対してこういうなんだろうな、そのまあインスタのそのサムネイルを作れるようになりたいなって言ったら全部自分の事業に生かせられるわけじゃん、
そうね、う
ん、だゴールが一応ここのまあ、ブルーベリーだったり蜂蜜って決まってる落としどころに必要な、
うん、
まあなんだろうな、武器を、まあ、備えに行くっていうか、
うん
うん、あ、じゃあこういうことに力入れてライティングのスキルも上がっていけばこういうところにもコピーライティングとして自分のブルーベリーにも活かせられるよねとか、
うん
うん、まあ、だから経験値としてはいいタイミングなのかなって結構思うんですけど、
うん、
うん、じゃああのまあ、分かりやすいところで言ったら松島兄弟とかはもうフルに農業にどっぷりなわけじゃないですか、
は
い
は
い、
うん、でもあれやん、あの弟の方はキャンプとかもやってるくない、
うん、まあまあまあまあ、
うん、
でもそれで まあ、マネタイズとかっていうか、自分の考えとしては、考えとしてはっていうか、なんか どちらかっていうと保険の感覚がちょっと強い気がするんだよね。保険、なんだろうな、農業の農閑期に、まあ、月5万とか3万とかを稼げる力を作られたらいいなっていう思いもあるんだよね。
はいはい。
9、10、11、12、1、2っていうのが結構開くので、でその、まあ、言い方は変悪いかもしれないけど、まあ、ちょっとしたお金を稼ぐために、その、まあ、家でもこういうことができると安心材料にはなるかなっていう発想と、でも農業っていう本業をフルにやってる人たちを見てると、その選択肢でいいのかなとかって思ったりもするし、で片や宮下さんみたいに、まあ、仕事の合間を縫ってイベントに出店することに時間を割く人もいるわけじゃないですか。自分のブランドをより多くの人に知ってもらう活動にも時間を割く、まあ、全部やれるかって言ったらできないし、じゃあ自分はどこに時間を割くことが正しくて居心地がいいのかとか、でお金を稼げるように、ちょっとでも空いた時間にお金を稼げるようになる先に何かいい未来があるのかどうかとかっていうのも、じゃあそこまでしないと生活できないかっていうとそうでもないわけだしさ。
そうね、なんか、なんか僕も一瞬そういうの考えた時期があったんよ。クラウドワークスとかでさ、
はいはい、
なんか文章なんこういうのに、キャンプのこういうのに記事書いてくれたらなんぼみたいなとか、まあ、文章書くための練習にいいよってベンさんに言われて、まあ、言ったら興味のないこととかも書くってなったら調べて、はいはい、まあ、自分の知見も広がったりとか、まあ、メリットを言うとね、でも僕は結局一回もしなかったんよ。登録はしてみたんやけど、なんか興味のない案件を、まあ、仕事として受けて楽しいかなって思ってさ。でもちろんさっき言ったみたいなメリットはたくさんあるんやろうけど、なんかこう最後の一押しが全然出なくて、な、特に理由、これが理由っていうわけじゃないけど、なんかなんとなく違うかなってなって見なくなってやってなくて、そしたら大和道で記事書かへんみたいな感じの話をもらって、ああこんな流れでくんねやと思って書いたら、その普通一記事、1文字1円とかぐらい初めの駆け出しの頃というか、でもいい方みたいなことを言われてたけど、でもそれ以上の額で記事を書かしてもらったりしてるから、なんか僕はその選択で結果的にね良かったなと思うし、と思うな。そう、まあ、時間の使い方っていうのはちょっと話は、まあ、もうちょっと大きい話かもしれんけど、
そう、まあ、その俺もたまたまっていうか、今ちょっとどういうホームページっていうか、なんだ、そのランサーズとかそういうところにある仕事を見たけど、これ書けねえだろっていうのが多いよね。いや、それで1文字1円でやって、でもそれの積み重ねがそれの信頼になってくっていうのは分かるけど、結構修羅の道な気がする。
そうやな、ほんまにお小遣い稼ぎみたいな感覚なんじゃない？でそっからやっぱ何人かさ向いたら案件を出す人がいて、で多分先行じゃないけどさ、この人に書いてもらうみたいなのが多分あるやん、プロフィールみたいなの見てさ、だからこの人を自分がやってることにすごいマッチしてるなと思ったら個人でやり取りが始まったりとか、で金額が上がったりするのかもしれないけど、なんか僕はどうしても顔が見えない人と仕事するのがどうも苦手で、だからまあ飲食店とかね、そのイベントで外に出て行ってやったりとか、まあ、フォトブックに関してはね、お会いしたことない方もたくさんいてるとは思うけど、いや、でもな、時間の使い方、僕は まにこの1年2年、まあ前も話かもしれないけど、なんかなんていろいろ遊びも仕事もいろいろ折り重なってきて、
うん、
遊んでばっかじゃもちろんその先にね、なんかいい出会いがあったりとか、まあ仕事みたいなことにつながったりすることももちろんあるけど、
うん、
まあ基本的に遊びやと思って行ってるから、
うん、
まあお金のことで言えば出ていく一方やね、交通費が山ほどかかってきて、
はいはい、
うん、で今年そのハイカナイトの出張とかやってみたのも、なんかその自分が遊びに行ってる感覚やけど、なんか人が喜ぶようなイベントごとだったり、それで自分の、ただ出ていくだけのお金をそうじゃなくさせる方法ってあんのかなみたいなのもあってやってみたり、でこの前名古屋のムースさんっていうアウトドアショップでアリゾナトレイルの道具の展示というか、まあパッキングどんなんかとか、あと地図持ってったり写真持ってったりでフォトブックの販売をその日にやらしてもらって、
うん、
で、2日間やったけど1日目トークイベント夜やって10スタッフもいたら20人ぐらいかな来てくださって、うん、でまあそれなりに、プラスで帰ってこれてるというか、
うんうん、
でその前に八ヶ岳にねベンさんとかと行ってたよね。
そうなんだ。
そうで、その車でベンさんと他2人と僕の4人で行ってて、で車で行ってたから、うん、あの荷物とかいろいろ物販のものとかも車に掘り込ませてもらって、うん、で帰り名古屋で落としてもらったから、うん、交通費結構あんまかかってなかったりするのね、
うん、
それはなんかこう遊びと仕事が絡めたいい、
うん、
なんていうかな、いい一軒やって感じかな、
うんうん、はいはいはい。
で帰りもその名古屋で2日目にあの僕が履かしまってるペンタペタラっていう手作りのランニングシューズ、ハイキングシューズあるんやけど、うん、まあ、そこの人ももともと名古屋でそのムースさんにすごいお世話になってたから、なんかポップアップ一緒にできたらいいねみたいなんで、うん、2日目にポップアップというか、まああれか、受注会、
うん、
で、
うん、
まあ住んでるの大阪やから関西の方やから帰り車で帰ろうかって言って、でまあガソリン代と高速代割り勘して帰ってこれたから、まあ、実際交通費もすごい浮いたし、
うん、
なんかもともと知り合ったのはたまたま山道具屋さんで店主が紹介してくれただけの人だったけど、なんかこうやって仕事っぽくなっておもろいなっていう話をしてたね。
そのつながりが理想な、
うん、
あるよね、
うん、
だからこの間じゃなくて今度マサルがタイヤスと
2
人で、
うん、そうね、
あの宮崎に歩きに行くっていうのもさ、
うんうん、
まさにその横のつながりから、うん、あじゃあこの人だったらお願いしてもいいなっていうので話もらって、うん、でマサルもあじゃあタイヤスだったらいい絵を撮ってくれるだろうなって言って横のつながりで一緒に行けるわけじゃん、
う
ん、
そうね、
めっちゃ理想だけどそれって相当あの稀なでもそれがまあ理想であり、いい形で気がするんだよね。
なんだかんだ時間も使い方って、まあ、毎日なんかもう予定が入ってきてるんやけど、
うん、
まあ大半がポッドキャストの収録かもしれんけどでもなんかそれ以外のこともなんかいきなりパンって入ったら結構も予定入って無理になっちゃうことが多いけど、なんか先の予定はなんかちょこちょこ、なんか1ヶ月後とかはだいぶ埋まってきてるけど、2ヶ月後、3ヶ月後って結構空白なんよね、ずっと。だからそこになんかいろんな人がこう、こんなんどうあるせえへん、あそこ行かへんっていうのをなんか選んで入れてってる感じやから、なんかその辺もこれに時間割こうっていうふうに意識したら、あ、それちょっと今回やめとくわっていうふうになるのかなと思ったり、なんかゆうちゃんみたいな農家として、その繁忙期と、農閑期っていうのが明確に分かれてないから、
うん、
だから2ヶ月ぐらい前の先の予定をどういう風に入れていこうかなっていうので徐々にこうそれを追っかけていくように最近はなってるかな。
なんかこういうなんだろうスキルを身につけたいなとかってある？
そうね
まあ一時デザインの。
ああ、でも今も、うん、今もなんか他にもそういう本買ったな。広告のあれか、うん、コピーの本かな。
うん、
うん、そんなん読んでみたりとかはしてるから、まあまだ全然熱は冷めてないし、なんかイベントしようってなった時にそれがまたこう勉強やと思ってやれるし、
うん、
うん、どうやったらこう見やすく意味が届いてこう、
うん、
ダサくない感じ、
うん、
まあ、感覚的にしかやってない部分もあるけど、字の大きさとかバランスとか色合いとかね、
うん、
そんななんか字でなんとかしてやってるね。
うん、うん、そうね、なんかそれをまあ数千円で仕事として受注していくことと、
うん、
自分のそのまあ例えば今やってるハイキングに行くツアーとかも、うん、自分のことに生かしていくことって結構なんか違うと思うんだよね。
うん、
だから自分も今例えばリールをやってることも全部はブルーベリー農園の投稿をこれからしていくときに、
うん、
スッとそういう、なんだろう、脳になってたらいいなっていうのがあるんですよ。
うん、そうやろうね。
うん、でも今だから結局そのリールでなんかマネタイズがちょっとでもできればいいっていう発想でしていくのと、
うん、
いつかブランディングじゃないけどブルーベリー農園をこういうリールを活用してやれたらいいなっていう技術を蓄えてくるっていうので、
うん、
うん、前者だとちょっとでもお金にならないとっていうプレッシャーっていう
か、
まあ、横島な気持ちっていうか、
うん、
これで SNS の運用で月1万になったらいいなっていうのでやるのと、うん、そこに自分が、あ、こういう未来に向かってそれを勉強しようと思ってやってれば、
うん、
なんかまた違う角度で、うん、つながりができていく感覚は、
ね、
楽しんでやってるか、それをお金がもらえるかやろうとしてるのかっていうのって結構、
うん、
あ、違うなってちょっと今ふと思った気がする。
うん、あ、ゆうちゃんもあったさ、カーリーっておるやん、文字工であった、
はいはい、
うん、岩農場ですれ違ったぐらいの、うん、
はいはい、
カーリー、うん、僕と同い年で、ブラジルで会うと、まあ、世界一周してて、そっからもうちょっと海外行ってたんかな、はい、ワーホリ行ったりとか、
うん、
でそっからそれこそフリーランスで勉強、もう合宿みたいに行ってあって、
うん、
何ヶ月か分からんけど、その泊まり込みでみんなでそのライティングとかそんなんの合宿してたのをたまたまテレビで見たんよ、うん、カーリーおるやんと思って、うん、なんかあの何やったっけな、アドレスホッパーって言葉あるやん、住所を捨てて、うん、なんかもうフリーで生きていく人たちみたいな特集で、なんか家ないけどこういろんな合宿所とかにご飯を作りに行く人を特集だったよね、
はいはい、
うん、でその現場とこうスタジオつながってますみたいなんで、あの今どこで何してあるんですかって言って、うん、まあ、このフリーランス養成学校みたいなところのご飯を担当してますみたいな、家はないですみたいな、
うん、
でそのどんな人たちがいるんですかってカメラ回してたらカーリーが掘ってで、
うん、
でそのでも連絡取ってなかったからさ、
うん、
でカーリーテレビ映っとったやんって言って久しぶりに連絡して、でそこから、まあ、うん、あの彼は彼女は力つけて、門司港に移住して、うん、はいはい、で今もう一人で、フリーランスで仕事してやんねんけど、
うん、
なんかいろいろどうなんて聞いたら、
うん、
やっぱ初めはすごい自分そういうの好きでパソコン触って文章書いたりとか、うん、やっぱいろんな案件があるからやっぱお金のことも考えて案件をこの額がいいしこれはやるべきや、でも結構自分はなんていうかな、興味がないわけじゃないけど、それにかなり時間を割かなきゃいけなかったり、
うん、
まあフリーランスやったらそれしかないわけやん。フリーでそういう仕事をしていく中で自分の生活のことも考えながらやるから、なんか結構バタバタしてる感じはあるね。
うん、あ、そうなんだ。
うん、まあでも仕事できるっていう評価をされてるような気がする。周りから聞いてると、なんか売れっ子じゃないけど。なんか、
うん、
その案件か重なって断っちゃったりとかそんなのもあるみたいやし、
うん
うんうん、僕も一緒にそういう学校行こうかなとか思った時期もあったしね、カーリーに影響されてじゃないけど、そんなんて、
うん、
ライティングとかの勉強って調べたりしたしね、合宿とかもあるな、 でもなんかね、乗らなかったから行かなかったけど、
そんな回ですね、今日は。
そんな回ですね。
うん、
うんで終わる。まあでもいろんなね、いろんな武器があった方がいいっていう説もあるけど、一個の武器がバリ強いっていうのもね、
いい気もする。でもその一個の武器のために、
うん、
いろいろ学ぶっていうことも大事な気がする。
そうよね、うん、そうよね。なんかそっちの方がいいかも。なんかいろんな武器で戦い方変えれるってよりかは、この武器の使い方いっぱい知ってるよみたいな方が、
うん、自分の場合だったらブルーベリー農園が最大の武器になるわけじゃないですか、
うん、
でそれを PR するために、あ、じゃあ横のつながりでこういうこと仕事お願いできそうだなとかさ、そういう、うん、まあ、横のつながりが作っていけたら、
うん、
あ、この仕事だったらこの人に任せようかなとかさ、
うんうん、
まあ、フリーランスっていうのをざっくりでもそういう仕事の分かってたら、
うん、
まあ、なんか自分でできるものとこれ外注した方がいいものとかっていうのの判断材料にもなるだろうし、
うん、
やっぱりメインはそのブルーベリー農園に活かせるもの技術を、そのライティングとかも養うっていうのが、まあ、一番の目標で、
うん、
やっていくのが大事な気がするかな。
そうね、うん、なんかそれでもいろいろ自分でもうできるけど自分でやってる場合じゃねえってなってきたら、誰かにお願いしたりとか、うん、っていう風に自分の時間を捻出していってるんやろな、皆さん、うん、
そうね、うん、
なんかもうほんまに言うたらこんな感じで作っといてっていうので投げて何日までに納品されるみたいな、うん、っていうやり方でやってる人たちが周りにいたりいなかったりするな。
うん、
うん、エンディング行こう。エンディングで行きましょう。エンディングの時間となりました。答えのない回でしたね。
答えはないです。
答えはないですね。
でも自分がこうと思ってそうする時間の使い方をするのが一番大事な気がします、
うん、そうね、うんうん、まあまあ正解なんてないからね、
うん、
自分で選んだ道を正解していきましょうよ。
はい、
はい、
うん、
では次回PPP でございます。
はい。
9月の、9日
そうね。
ですね。はい。9月号ですね。
はい。
はい。この番組でも散々多分名前は出てたと思うんですけど、一度もゲストとしてお呼びできてなかった方ですね。
はい。
はい。安代さんでございます。
はい。
うん。
うん。
まあ、PCT 去年、歩きに行かれて、そこから帰ってきて、うん、元の職場に戻るという流れ、僕も結構何度かあったので、彼女のいろんな心の変動があったんで、
はいはい、
なんかその辺もゆうちゃんもね、うん、久しぶりに話するやろうし、
うん、
うん、まあ、今度あるやわ、9月2日のイベント来てくれるって言ったな。
へ
え、うん、
うん、
あ、9月、そうやね、
そう、
今日の配信の日にやってるイベントに来てくれてたんで、
はいはい、
うん、
うん、
そうっすね、楽しみですね。
いいっすね、
うん、
うん、
ではでは、最後お知らせざっと言って終わりましょう。じゃあオフ会の案内お願いします。
はい、オフ会、12月90ですね、
はい、
同日と開催となっております。浜金谷駅11時集合となっております。
うん、
金額が15,000円。こちらには小切山の入山料と花文字区の飲み、
うん、
飲食代、
はい、
そして、穂田小学校の宿泊代が入っております。
はい、
で定員は一応15名で残り5名となっておりますが、うん、まあ20数名まで、うん、受け入れられるように、うん、調整したいと思っておりますので、
はい、
まあ、なるべく早めに、連絡いただけたらと思います。
はい、
はい、
じゃあこの鋸南町オフ会の件は、ゆうちゃんに DM を送ってください。
はい、よろしくお願いします。
はい、で、僕から、オープニングでもお伝えしましたけど3点ですね。ペグ商店の、はい、フォトブックの販売明日、受付終了となります。ネットでの販売は今回限りとなりそうなので、遠方の方、なかなか、イベントとかに行けないよって方いらっしゃったら、この機会にご購入いただければと思います。
はい、
はい、アメリカ三大トレイル歩いたバックナンバーもネット上に上げておりますので、ぜひよかったら覗いてみてください。はい、で2つ目、9月17日の日曜日、わらあちのワークショップです。詳細ちょっとまだ、詰めれてないので、詳細決まり次第予約方法などインスタで告知いたします。
うん、
で最後、イントゥザペグですね。9月の30日と10月1日2日間開催してます。30日はトークイベントですね。谷井くんのアパラチアントレイルの帰ってきたばっかりのほやほやのお話を聞いた後にハイカーナイト、みんなで飲みましょうというイベントですね。で翌日の10月1日は、僕のアリゾナトレイルのお話を谷井くんが回してくれるということになっております。
はい、
はい、でトークイベントの方は、30日1日両方とも1人様2000円、ワンドリンクをお付けしております。定員は20名です。で、9月30日のハイカーナイトは定員30名で、参加費がお一人様は3000円、ワンドリンクとお食事ご用意しております。はい、で10月の1日は、アリゾナトレイルの写真展も、その日から1ヶ月間開催するんですけども、うん、初日となっておりますので、まあ10月1日トークイベント来れなくても、10月中は、ご覧いただけると思います。
はい、
はい、僕がね、あの10月2週目ぐらいから大阪開けちゃって、宮崎にたやすくんと歩きに行くんですけど、
はいはい、
おそらくちょっとまだスケジュールはっきり分かってないですけど、あのお昼はね、カレーやってくれてるんで、
うん
うん、それでカレー食べに行くついでに見てもらえたらなと思います。
うん、
はい、
ん、いつまでつったっけ。10月
10月1日から11月の、
11
月の、土曜日、11月の4日まで
展示です。金曜日、
はい、
あ、じゃあ
土曜日、
土曜日、
うんうん、で、僕の個人のポッドキャストでも地図にない道という方で、写真展のあれこれをお話ししてると思いますので、もしご興味ある方いらっしゃったらそちらも聞いてみてください。
はい、
はい、もろもろの、連絡ご予約は僕のインスタグラムまでください。以上ですかね。
じゃあそんな感じで、
はい、
今日はいいですかね。
うん、
はい、ここまでの相手はウブと
マサルでした。さよなら、
さよなら